はい、今日はですね、また回線をつなぎまして、海外に在住の方と、今お話をさせていただいてます。今回出てくださる方は、リスナーさんですね。はい。ずっと聞いていただいているようでなんですけども、これ初めてじゃないですかね。リスナーさん、海外在住のリスナーさんにこう出ていただくってのは多分初めてのことですね。キャメルさんとか、ああいう、半分、演者ですから。はい。今回はもう純粋なリスナーさんが、登場してくださいます。場所は、アメリカ・ボストンに在住の、滝波さんという方と今、回線つないで、お話をさせていただきます。滝波さん、こんにちは。
あ、こんにちは、どう
はい。
も。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
今、日本時間で4月の27日、月曜日ですね。夜の11時なんです。そちらの時間で言うと今何時になりますかね？
13時間ほど遅れ
は
て
い。
るんで、
はい。
朝10時ちょっと待ったところです。はい。
朝っぱらからすいません。申し訳ない。
いえいえ、大丈夫です
す
よ。
いません。まあ、ボストン、まだ今、ボストンにいらっしゃるんですかね？
はい、ボストンです。マサ
はい。
チューセッツ州のボストンに住んでます。
はい。そろそろ暖かくなってくるタイミングですか？ボストンも。
そうですね。だ
は
い
い。
たいここが、北海道
はい。
の、札幌とか旭
はい。
川と同じ、緯度なんで、ま
ええ。
だちょっと肌寒
ま
い
だ
ですね。
寒い感じですか？そうするとまあ、
桜とかは咲きましたけど、ちょっ
ええ、ええ、ええ。
と外歩くと肌寒いって感じです。
なるほどですね。わかりました。じゃあちょっと今回ね、まあいろいろ今、いろんな世の中の状況ありますんで、まあ、なんかそんな話を交えながらね、ボストンのいいところであるとか、ボストン在住ならではのね、トピックスもあると思いますんで、ちょっといろいろお話を聞ければ嬉しいなと思います。
はい。あ、よろしくお
はい。
願いしま
はい。
す。
それではスタジオスモーキー始まります。はい。ということでございまして、本日は、ボストン在住の滝波さんに、
よろしくお願いします。
滝波さんは、お仕事でボストンに今いらっしゃるんですか？
そうです。
はい。
ツアー関係の仕事して
あ、
ます。
そうなんですね。なるほど、なるほど。
はい。
ちなみに、もう在住歴何年ぐらいなんですか？
約25年です
もう
ね。
長いっすね。
いえいえ。
となると、もうやっぱり永住権取ってお住まいになってるって感じ。
最初はは
い。
ビザでしたけども、まあ、
え
最高6年までしかいられないん
え。
で、
ええ。
それを、延長って形で永住権に切り替えました。
あ、なるほど、なるほど。じゃあもう、基本的に生活の拠点はもうアメリカ、ボストンであると。
そうです
いう
ね、
よう
だ
な
から、
感じです
まあ、
ね。
日本は行くって感じになってしまいます
ああ、そっ
ね。
かそっか。もう戻るって感じじゃないですね。うん、なるほどですね。わかりました。まあ、今ね、音源取ってるのがの4月27日なんですけども、まあ、我々、今日本はやっぱりコロナの影響のまあど真ん中っていうかね、はい、基本的にまあ5月の6日、ゴールデンウィークの連休明けるまでね、やっぱり自粛要請というかね、外出まかりならんとか、まあ、いろんな話があるんですけど、
なるほど。
どうですか、ざっくりアメリカの状況はいかがですか、コロナにまつわることでいうと、どんな状況でしょうか。
そうですね、3月10日に、緊急事態が宣言されて、
は
で、まあ、外に出ちゃダメですよっていう自宅待機の命令が出たのが3月24日なんです
い、は
よ。
いはいはいちょうど今から1
で、
ヶ
それ
月ぐ
か
らら
ち
い
ょう
前。
ど1ヶ月ちょっと経ちましたけど
はいは
も、
い
まあ、 外を人歩いてる人いないですし、まあ、
あ、そうです
買い
か。
物と散歩はいいことになってるんですけどもね、
ええ。
まあ、車もほとんど走ってないし、ちょっと異様な光景ですね、ホストタウンって感じですね。
そうすると、商業施設なんかは、その、スーパーとかは空いてるけども、いわゆる、その、レストランとか、あるいは娯楽施設なんかはもう完全に閉まってる感じですか？
完全に閉まってますね。カジノな
あ
んかも閉めちゃいました。
あ。あ、なるほどです
だいぶ
ね。
早いうちに。
はいはいはい。ちなみに、その、いわゆる、オフィスなんかはどうなってますかね？その、職場環境というか。はい。
まあ、皆さん自宅でリモートって感じでやってますよ
ああ、
ね。
なるほど。まあ、アメリカの場合はね、その、リモートワークっていうか、在宅勤務ってもう、割とね、一般的になってるので、そこはあまり皆さん違和感なくやっぱりできるんでしょうね。
まあ、最
うん。
初戸惑いはね、多かれ少なかれあるんでしょうけど、今は
ええ。
もうそれに従っていくしかないです
まあ
から。
まあまあ、そうですね。普段の生活ってどうですか？その、例えば、日時的なその買い物とかね。あるいは食事とか、どんな感じで今、されてますか？
そうですね、
はい。
レストランに関しては
うん。
デリバリーとテイクアウトだけは OK なんで、
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはいはい。
時々、テイクアウト行ったりデリバリーしてますけど、基本的には1週間に一遍
はい。
食料品店に買い物に行って、自炊って形で過ご
ああ、
して
なる
ま
ほど。
す。
ちなみに、
まあ、
物資
買い物
の、
も怖いんでね、
はい。
それもデリバリー頼んじゃうこともありますけど
ああ、それ
ね。
もできるんですか。ああ、買い物
ネッ
代
ト
行。
上で、すべて完結するって感じで
なる
す。
ほどですね。ちなみに、その、物資の供給に関しては問題ない。
そうですね、今
は
の
い。
ところそれほど問題ないです。やっぱりトイレットペーパーとか少なくなってた時期がありますけど
アメリ
も、
カでもトイレットペーパーなくなったんですか？
僕もそれを驚きました。最初、日本はなんて愚かなんだっていう
で
感
す
じで
よ
見てました
ね。
けど、アメリカも全く同じ状態が起きましたね。
あれ、なんでみんなトイレットペーパー買うんですかね？どこの国も。まあ、気持ち
そ
は
の他
分かり
の
ま
も
すけ
のは
ど。
大概揃ってるんですけど
ま
ね。
あ、最悪ね、家にこもるんだったらもう、髪なくなっちゃったらもうシャワーで流せばいいじゃないのと思っちゃうんですけど。
僕もそう思います。
ねえ、あれ面白いな。日本だけじゃないんですよね。トイレットペーパー買い占めて在庫なくなるのってね。なんとも言えない人間の心理なんですかね。
かもしれないです
ね
ね。
え。デリバリーサービスってアメリカですと、ウーバーイーツがやっぱり主力なんですかね。どうなんでしょ
そうですね、ウーバーイーツとかお店が直接やる場合もありますし、
う。
あと
はい。
グラブが最近出てきましたね。
グラブですか？グラブって言うと、やっぱり僕、東南アジアのイメージなんですけど、アメリカでもやっぱり、ここ最近です
そ
か？
れと基本は違うのかなと、違うのかもしれないですけど
はいは
も、
いはいはい。なるほど。まあ一応、例のグラブのロゴをつけてやってるってことですね。なるほど。
そうです。
はいはいはい。日本ですとね、その、まあレストランなんかは今休業要請なんかで、飲食店系がもう本当壊滅状態なんですよ。どこも
なる
厳
ほ
しい。
ど。
はい。で、アメリカですとね、特にお客さん来ないと、従業員の人ってほら、チップで生活してるじゃないですか。その辺、すごい、もっと日本より厳しいんじゃないかなって思うんですけど、
厳しいですよ
その
ね。
辺。
今、この近所で失業者数が80万人に増えちゃいまして。
ボストンのエリアで80万
そうですよ。いや、600万人の人口に対して80万人仕事ない人が いて、本当笑えるんです
13、4%。
けど、特にレストランのウェーターとかウェイトレスの人はきついですよね。
やっぱりそうなりますよね。
普通に仕事してれば、まあ、農園で30万円とか、多い人だと40万円ぐらいチップで稼ぐ人たく
ああ、
さんいますから、
40万チッ
デ
プで
リ
す
バ
ご
リーとね、あれだと全くその辺が
い。はい。
機能しなくてしまいますから
ですよ
ね。
ね。すみません。その辺は、アメリカ国内だと、その、まあ日本でいうとこの休業保障じゃないですけど、いわゆる給付金なんていう制度が、まあアメリカもあると思うんですけども、その辺はいかがなんですかね。
今出てるのが、ちょうど先週ぐらいから送り始めたんですけど、
はい。
1人につき漏れなく1200ドル、
12万円ちょっとぐらい。はいはいはい。
小切手、または銀行振り込みがあります。
はい
日
はい
本では
い。
いう10万円に当たる部分ですよね。
ええ、なるほど。そ
そ
れ
れ
を、
から、
はい。
自由業だとか、
ええ。
例えばミュージシャンの方とかに対して、
はい。
1週間あたり日本円で6万円から9万円ぐらい保証があります。
1週間ごとに保証があるってことですか？
はい、これ、まあ審査に通った
ああ、はいはいはいはい。
場合ですけど、前年度の収入に合わせて、そういった保証があります。これ、33週間だったかな。
なるほど、なるほど。結構手厚いですね、そこは。
そうですね、その辺は助かり
う
ますよね。
ん、日本ですと、やっぱりそのエンターテインメントに関わるその業態が、本当、何の保証もないので、やっぱり大変な目に遭ってるんですよ、皆さん。
なるほど
その
ね。
ミュージシャンの方もそうですし、あと、イベントホールとかライブハウスね。ここはもうえらい目に遭ってますよね、皆さんね。
そうですよね。ライブハウスとかなくなっちゃったら演奏する場所なくなっちゃうわけですから
おっしゃる
ね。
通りなんですよ。まだレストランとかですとね、宅配とか持ち帰りに、まあ、活路を見出して、まあ、どうにかやってってる方も結構いらっしゃるんですけど、ライブハウスとかイベントスペースって宅配するわけいかないですからね。なかなかね、やっぱり厳しいですよね。何の手当もないですから、そこの部分に関しては。アメリカの場合はやっぱそこはある程度ケアされてるんですね。
そうですね、やっぱ
は
り休業保障、まあ、すべて完璧かっていうとそうじゃない部分たくさんあるんでしょう
い。
けど、休みなさいってことに対しては、保障
して
は
るよと。
あっていいですよね。
なるほど。ただ、とはいうものの、そのさっきのレストランのウェイトレス、ウェイターさんっていうのは、そこも対象になるんですか？休業保障の。
なります。であ
、
も仕
なるほ
事
ど。
なくなった人は逆に、
はい。
失業保険の方を申請してる
ああ、そっか
方
そっ
が
かそっ
多いんじ
か。
ゃないかなと。
なるほど、なるほど。で、逆にその宅配の需要が、まあ、結構伸びてるわけですよね。まあ、単純にまあ、フードのデリバリーもそうでしょうし、いわゆるその買い物代行的なものも
そう
そう
です
でしょう
ね。
し、あと、アマゾンがやっぱり従業員、いわゆるデリバリーの要員をたくさん雇うみたいなニュースも見たんですけど、やっぱりそこのやっぱり雇用ってやっぱ増えてる感じですか？
増えてます。
ああ、なるほど、なるほど。そっかそっか。まあまあ、そうなりますよね。
そう
で、
です
まあ、もとも
ね。
とアメリカの場合、ほら、やっぱりウーバーがね、やっぱり発達してるんで、まあ、日本でいうとこの白タクですけど、まあ、その延長線で、まあ、できることもやっぱたくさんあるよってことですよね、きっとね。
その通りです
はい
ね。ま
は
あ、配達の方なんかも、通販業者が、まあ、配達員が少ないん
い。
で、まあ、
ええ。
今、新しいアプリが出て、
はいはいはいはい。
で、こういう仕事あるよっていうのを、自分でやりたい人が選択して、
ええ。
で、A 地点から B 地点にこう運ぶみたいな、仕事が出てきたようですね。
なんていうか、いわゆるマッチングアプリみたいなイメージ。
そう
なるほどですね。なるほど、なるほど。そっかそっか。そこはやっぱりたくましいですね、アメリカ人はね。
ですね。そう思います。
なるほど。で、どうですかね。やっぱりまだ当分、この状況続きそうですかね、アメリカ国内で。なんつっても、感染者の数がやっぱり桁が違うじゃないですか。
そうです
そうす
ね。
ると、やっぱりなかなかこうね、おいそれと、まあ元に戻るってわけにいかないんでしょうけども。ちなみに、まあ、アメリカに今、滝波さんいらしてですね、日本の状況ってどんなように感じられます？外から見た日本というか。
やっぱりちょっと正直、天候が少し遅いなって感じはしますよね。人もだいぶ出てる光景とか見ますしね。
減ってはいるけども、やっぱりアメリカほどではないということですね。
そうですね。
なるほど、なるほど。ちなみにアメリカの国内で、日本のコロナに対する対策というか、状況の報道とかってあるもんなんですか？
あります。
なるほど。どういう評価があるんでしょう？例えば、彼らはなんでこんなに人がまだ出てるんだろうとかね。まあ、いろいろあると思うんですけど、あるいは、まあ、とは言いながらも、その感染者の数がやっぱり相当少ないので、東京みたいな大都市でも、まあまあ、抑えられてるという見方もできなくはないですよね。
そうです
は
ね。
い。で、それをまあ、どういうふうに海外のメディアって評価してるのかなって、結構気にはなるんですよ、僕。は
ない
。
るほど。
その辺はどうですかね、そういう観点で言うと。ちょっと難し
まあ、
いです
評
からね。
価はされてると思いますね。ごめんなさい。
いえいえ、全然全然。評価はされてるって感じですか。それは、日本政府の取り組みが評価されてるっていうことなのか、 それともその日本人の行動自体が評価されているのか、どうなんでしょうね。
そうですね。まあ日本人ってやっぱりアメリカ人と違ってキスとかハグとかっていう文化が、ね、
はい、
ないですし、
はいはい、
あと土足で靴に上が
らないですよね、
うんうんうんうん、だからまああんまりこう宗教的な施設にこう、密集して集まるっていうのも少ないんで、
確かに、
そこが感染者数を抑えてる原因じゃないかっていうふうにさせてますね、
確かに言われてみたらアメリカの場合はやっぱり週末ね、教会に行って、やっぱりそういう礼拝するっていう習慣があるでしょうし、
なるほど、
言われてみたらそういうなんか宗教施設に集まる習慣があるとなると、やっぱり3密の最たるもんなんで、やっぱり感染者増えるかもしれないですね。
そうですね、
うん、確かに
原因の一つかもしれないですね。
日本の場合は神社とかお寺なんで、せいぜい行くとしてもですね、あれアウトドアなんで インドアじゃないですから
、
そういう意味じゃ確かにそういう宗教絡みのリスクって少ないのかもしれないですね、こういう感染病に関しては。
うん、そうですね。
なるほどなるほど。そうすると、まあアメリカの場合やっぱりどうなんですか、今もその週末とか皆さん教会に行ったりしてるんですか、こういう状況でも。
いや今全部その辺は禁止されました。あ、
禁止なんですね。
ええ、
なるほど。
教会ドアが閉まったままですね。あ、
そうなんですか。なるほど。
ええ、
例えばオンライン礼拝とかやったりしないですか。
これはやってるみたいです
よ。やってるんだ。
ええ、
やっぱりそうですよね。
ええ、
どうですか、ええ、こういうコロナの状況を鑑みて、そのユニークな面白いそのオンラインのなんかってあります、そのオンライン礼拝みたいな感じのことなんですけど日本で最近流行ってるのね、オンライン飲み会っていうのが結構流行ってるんですよ。
なるほど。
アメリカではどうなんですか。
いや、みんなお酒好きな人はやってるみたいですね。
あ、やってる、やっぱりやってるんだ。
普通に、
はい、
バーと、まあ、お酒屋さんは空いてるんですけど、タイとかと違って、
はい、
コーヒーショップなんかもね、最初テイクアウトだけやってましたけど、今完全にコーヒーショップなんかも閉まっちゃってるんで。
ああ、なるほど。
友達とこう歓談するって機会が全然なくなってしまったんで、みんなこう家からオンラインでやってるようですね。
ああ、やっぱそうなんですね。やっぱりそこは、じゃあ一緒ですね、行動パターンとして。で、まあもともとやっぱり在宅勤務がアメリカの場合割とまあ復旧してたんで、
はい、
でやっぱりウェブ会議結構ね、やっぱアメリカの企業好きじゃないですか。
そうですね。
もう僕なんかの会社でももうしょっちゅうですからね。
あ、
もう一日中やってることありますからね。
そうですか。
そうなんです。だから結構ね、みんなこなれちゃってるんですよ。日本の企業ですよね、ウェブ会議って結構みんな黙っちゃったりするっていう話なんですけど慣れてないんで、だけどもうなんか今の僕の職場なんかもみんなも必要以上に慣れちゃってるんで、なんかねもう雑談ばっかりなんですよもう嫌になっちゃうんですよね、本当に。だからまあ、なるほど。だからまあオンラインでそのコミュニケーションを取るっていうのは、まあアメリカの場合は割とこう普通にやってるよって感じですね。
そうですね、はい、それは慣れてるかもしれないです ね。
いや、ちょっと話あれなんですけどね、竹並さん、プロレス好きですか好きではないですか、あんまり。
いや、時々見ますよ。見ます。
この間のレッスルマニア見ました。
いやー、ちょっと見てないです、ごめんなさい、ね、
あ、見てないですか。レッスルマニアこの間やったんですけど、
ええ、
当然無観客なんですよ。
ええ、
で、WWE の道場みたいなパフォーマンスセンターと言われてるのがフロリダにあるんですよね。
ええ、
そこで収録した試合を流すのと、
ええ、
あとどうせお客さん入れないんで、
ええ、
なんか映画みたいな試合を作ったんですよ。ちょっと後で、はい、ネットかなんか見てもらえばいいんですけど、アンダーテイカー対AJ スタイルの試合だったんですけど、これすごい試合だったんですよ。僕、
盛り上がったってことですか。いや、
盛り上がったっていうよりもね、こんなことやっていいのかなみたいな僕も別に映像生で見たわけじゃないんですけど、ちょっとね振り切っちゃったなっていう試合でしたね。 あとジョン・シナ、ジョン・シナとワイアットっていう選手がやったんですけど、この試合もこれも、その要するにライブでやる必要がないので、映像を駆使してるんですよ。
なるほど、
だから試合というよりも、そうなんです、試合というよりも試合の形式を模した一種のまあムービーというか、なんかそんな感じの試合でしたね、この2試合は。だから非常にこれね、やっぱアメリカらしいなというか、その現状こういうことであれば、もう振り切っちゃえみたいな感じですね。だから AJ スタイルとそのアンダーテイカーの試合って一種のなんかホラームービーみたいなテイストだったんですよ。
映画みたいな感じですか。
映画まさに本当そんな感じ。だからこれちょっと中で見る機会あったらぜひ見てください。
わかりました、ありがとうございます、
はい、まあちょっとボストンに今移り住まれてもう25年ぐらいってことですよね。
はい、
僕のボストンのイメージ、僕のアメリカで実はシカゴしか行ったことないんですけども、
シカゴもいいとこじゃないですか、はい、シカゴも、ね、実は6年ほど住んでたことあります。
あ、そうなんですか。
あそこね、ニューヨークでもロサンゼルスも、ね、はい、非常に渋いとこですよね。
そうですね、街はやっぱ綺麗ですし、あとただやっぱりミシガン湖に接してるんで冬寒いんですよね、風がきつくて
寒い、ビル風が、
ね、なんですかね、ウィンドシティっていうんですかね、ウィンディシティっていうんですかね、
ウィンディシティですかね。
あと昔なんかシカゴって大火事があって、
はい、
それで街の設計をね、もうゼロベースからやり直したんだみたいな、それがなんかシカゴの人の、まあ、誇りになってるんですよね、あれ。はい、
シカゴはね、音楽もいいですよね、ブルース。
そうですね、はい、そうなんですよね。あと金融も発達してるので、街としては非常にいい街だなと思いましたけど、ただ僕本当そこしか知らないんですけど。
しばらく滞在してたんですか。
いやいや、僕出張ベースで行くだけです。
あ、出張で、なるほどなるほど。
そうです、はい、前職がシカゴが本社だったんで、たまにこう年に1回2回ぐらいですけどね、行っても。
あ、そうですか。
はい、でアメリカのいいところは出張といっても必ず前後にアクティビティ入るんですよね。はい、なのでいわゆるそのメジャーリーグの試合も、
はい、
シカゴで見に行ったりしたんですよね。
どっち見に行ったんですか。
ね、これめんどくさいんですけど、会社の中でもね、ホワイトソックス派とカブス派に分かれるんですよ。
わかります、わかります、はい、僕もシカゴにいたから、
はい、で仲悪いんですよね、これが。で、まあ、僕の場合は派閥としてはそのホワイトソックスの方だったんで。
渋いじゃないですか。
はい、セルラースタジアムですかね。
はい、どっちかっていうとホワイトソックスの方が、
はい、
ブルーカラーっていうか。
そうそうそうそう、そうなんです、だから僕はそっちの、
だからホワイトソックスのファンに言わせると、はい、カブスの方がダサいって言うんですよね。
そう、なんか僕の派閥はそっちだったんですよ、たまたま。でもまあそのおかげでイチローの試合が見れたりしたんですけどね。
なるほど、
はいはいはい、あれは嬉しかったですね。マリナーズ時代のイチローが来た試合を、ね、見に連れてもらったんですけども、はい、ボストンというとなんかイメージはすごくこう、なんつったんだろうな、街が綺麗で、あとやっぱりその有名な大学が多いので、
はい、
割とこう、なんつったんだろう、非常にこう洗練された街というか、なんかそんな
アカデミック学生の街ですね。
そんなイメージある、そんな感じですかね。
ニューヨークがやっぱり世界の中心っていうか、ごめんなさい、経済の中心じゃないですか。でワシントン DC が政治の中心で、
はいはい、
で一番北にあるボストンは完全に学問の中心って感じですよね。
なるほど、なるほど。
はっきりと役割分担ができてるっていうか。
なるほどですね。
ね、
そうするとやっぱりその学生が多いってことは、若い学生が多くて、でまあ世界各国から留学生が集まってくるでしょうから、割とそのニューヨーク以上にそのいろんなその人種がいるようなイメージ、そんな感じですかね。
そうですね、大小合わせて80大学があるんですよ。
80もあるんですか。
はい、
すごいな。
でだから夏休み中とかは、町の平均年齢が上がるんですけども、普通の学期中は平均年齢が20代になるっていうふうに言われてますよ。
ボストンの人口で何人ぐらいって言いましたっけ。
ボストンの人口がね、
はい、
周りの衛星都市入れて350万人です。
はいはいはい。 その中で学生が占める割合って何パーセントぐらいなんですか？
そうですね、印象として本当に半分ぐらい
半
学
分
生
ぐ
さんじ
ら
ゃ
い。
ないかなって気しますけどね。
すごいっすね。そうすると、やっぱりその学生目当てのやっぱりサービスとか、施設とか、やっぱり多いですかね。どうなんでしょ
多いですね。大学のそばにはやっぱり日本でもそうでしょうけど、居酒屋的な、食べて飲んで、結構予算も安くて済むところがたくさんありま
あ、
す。
なるほど。いいですね。そうすると。活気ありますね、街がね。
そうですね。あと結構大したもんだなって思ったのは、学生証あれば美術館とか博物館ほとんどタダで入れちゃうんですよ。
あ、そうなんですか。それ
もう
すごい。
学費に含まれてるっていう形で、その辺だから、
なるほど。
学生が文化に触れやすいですよね。学割なんかも結構ある
な
し。
るほどですね。とはいえですね、僕、ボストンのは、まあ、ボストンにある大学のイメージっていうと、まあ、アメリカ全体そうなんでしょうけど、学費めっちゃ高いじゃないですか。
そうですね、今、ハーバード大学で1年間の学費が、6万ドルって言われてますから、650万ぐらいになりますかね。
それ普通のサラリーマンの年収ですよね。 みんな払えるんですか、それ。
親がお金持ちの人は問題ないですし、大概の大学が親の年収に合わせて、割引制度っていうのがあって、最高80%ぐらいまで、引いてくれます。
それってその割り引いた負担っていうのは、大学が負うわけじゃないですよね。やっぱり、公的な部分が負うんでしょ。
寄付ですね。
寄付です
私
か。
立の大学なんで、公的なものが負うってことは、ちょっと難しいんですけども、卒業生とか、企業からの寄付で賄ってます。
ああ、そっか。確かに、有名大学出た、有名な起業家っていっぱいいますもんね。そういった人たちが寄付して支えてるんですか。
で、こっちって学費が高い分、奨学金の制度がね、すごく充実してるんで、いろんな奨学金取りながら苦労して行って、で、返さなくていい奨学金もありますけど、返す奨学金は社会人になったらローンでちょっとずつ行くっていうふうにみんなしてるみたいです。
ああ、なるほど。でも、どうなんです？日本でもね、ここ、やっぱり、ここ10年ぐらいですかね、奨学金制度使ってる大学生めちゃくちゃ多くなってるんですよ。で、彼らただものすごく苦労してて、結局、奨学金の負担がものすごいんですね。で、40歳ぐらいになってようやく返せるみたいな。で、アメリカの場合もその授業料自体の単価が高いじゃないですか。で、それ持って社会に出て奨学金返していくわけじゃないですか。
やっぱり苦労してる人もいますよ。リーファイナンスって言って、一度ローンを組み直したりしてる人もいますけ
ああ、
ど、
そうです。
でも、あれですね、大学卒業して企業とかに入った時の初任給はやっぱ高いですよね。
今、初任給ってどれぐらいなんですかね、アメリカって。
もちろん幅ありますけど、僕の周りにいる人で、6万ドルっていう人がいましたよ。
スタート6万ドルぐらい。
で、あとはコンピュータサイエンスとか、ちょっと特殊な技術持ってる人だと、7万ドルとか7万5千ドルぐらい、800万近いですよね。
確かに、給与水準高いっすよね、アメリカの場合は。ただ、
物価も高いで
物
す
価
け
も
ど
高いし、あ
ね。
と、格差がすごいっすよね。
格差はすごいですね。
これはやっぱり僕も米系の企業長いんで、職責に応じてその給与の格差ってすごいんですよね、やっぱり。
なるほど。
若くても職責が上の人っていうのはすごいやっぱ稼いでるし、で、年齢って言ってもやっぱり職責が低いと、やっぱりサラリー低いですよね。
全く競争社会とか実力社会ですね。
本当にそこはもう容赦ないなっていう感じがしますけども、ただまあ、ボストンの大学に行くぐらいですから、皆さんやっぱ優秀な方多いんですよね、きっとね。
確かに、そう思います。
そうですよね。ボストンというとね、やっぱり、まあ、僕がやっぱり一番こう、パッとイメージ浮かぶのは、やっぱりレッドソックスなんですよ。
そうですね、レッドソックス、フェンウェイ球場って、やっぱり皆さん、 日本の方、目指して来られますよね。
ええー、滝波さん、ちなみに野球お好きですか、今。どうですか。
野球は結構見に行きま
ああ、
す
そう
よ。
ですか。なるほど。ボストンというと、やっぱりゆかりのある日本人選手も結構ね、最近で言うと、やっぱり上原、岡島、斎藤隆もいましたかね。
いまし
で、
た。
あと松坂。ああ、ごめんなさい、松坂か、そうか、そうですよね。まあ、ピッチャーばっかりなんですけど、
そうですね。野茂
はい。
選手も1年だけい
あ、
たんです
そっ
よ
か、
ね。
野茂も1年いましたね。
ノーヒットノーランを
や、
最
やりまし
初
た
の
ね。
登板で、
はい
や
は
り
い
ま
はい、
し
覚
た
えて
ね。
ます、覚えてます。そっか、ってことは、まあ、日本人ピッチャーは割とボストンで投げてたんですね。投げてるんですね。
投げてました。
はい。どうなんですか、ボストンの市民からすると、日本人選手に対する評価というか、イメージというか、はい。
やっぱりダントツで人気があるのが上原投手じゃないですか
あ、
ね。
そうなんですか。上原って、何年ぐらいいましたかね、ボストンに。5年ぐらい？
そうですね。
で、ワールドシリーズ制したのもボストンの時代ですよね。あ、やっぱインパクト大きかったんですね、あれが。確かウィ
よかっ
ニン
た
グ、
です。
胴上げ投手ですもんね。
胴上げ投手です
ね、
ね。
そう
で、
です
やっぱ
ね。
彼、気さくで、
え
ファンとの交流ね、
え。ええ。
積極的にやってたんで、
はい
その
はい
辺
はい。
も、街で会えば皆さん結構気軽
あ
に挨拶したりとか、その辺がね、すごく人
あ。
気が出た原因じゃないかなと思います。
上原はあれですか、その割と気軽に街の人とコミュニケーションを取ってたんですね。
そうですね、よくハイタッチしてる場面なん
あ、
かには
本
テ
当
レビ
に。
で映られてましたよね。
そういうこと一般的にあるんですか、アメリカだと。そのいわゆる有名なプロスポーツの選手が、その街場に出て、普通にこう、コミュニケーションを取るみたいなことあるんですか。
あります
ああ、そう
ね、
なんです
普通。
か。へえ。面白いな。逆に他の、まあ今言った松坂なり、岡島なり、野茂なり、っていうのはどんな感じの過ごし方だったんですか？
そうですね、野茂選手は結構日本食が好きだったみたい
は
で、あちこちで、今日も来たよなんて話聞いたことありますね。
いはい。ああ、なるほど、なるほど。
で、岡島選手はね、
はい。
日本人会ってそういうグループがあるんですけど、ソフ
ええ。
トボール大会に出てきたことがあります
ソフ
ね。
トボール大会？なんすか、それ。アメリカってほら、草野球やらないじゃないですか、基本的に。草野球場かと思いつつ、みんなあれソフトボール場ですよね。
そうですね。
ね、意外と大人になったら野球やらないですよね。日本みたいに軟式野球の文化がないですから。
確かにそうです
ええ、
ね。
僕もシカゴ行った時に、シカゴのダウンタウンのその川っぺりかな？美術館の近くだったと思うんですけど、野球場っぽいのがあったんですよ。で、僕、外国行って、それは草野球場だろう、なんだろう、野球場が見えると必ず行くんですよね。で、ああ、いや、アメリカにも草野球場あるじゃんと思って行ったんですけど、それね、20面ぐらいのね、ソフトボール場だったんですよ。
そんなでかい。
はい。マウンドがない典型的なソフトボール場だったんですけど、だから、アメリカ人って野球の発祥の国なんですけどね、大人になったら野球やる機会がないんで、結構かわいそうだなと。日本だと、やっぱり草野球、やっぱり多いですからね。
そうですね。
東京
だ
なん
から結
か、
構ソフトボール皆さんやっても、あれも結構硬いボールだから当たると痛いですけども、年取った方なんかは楽しんでますよ
やって
ね。
ますよね。アメリカの人がその野球やろうと思ったら、なんかやる手段ってあるんですか？そのチーム作って、普通にこう、草野球的な。
やっぱり公式でやろうとすると、
ええ。
セミプロみたいなリーグはたくさんありますけど
はいはい
も、
はいはい。やっぱり制限あ
草
る
野球
と。
って感じはないと思います
なあ、やっぱ
ね、
そう
日
です
本
よ
でいう
ね。
ね。
そうですよね。
原さん、今もやってるんですか？
まだ現役ですよ。自慢じゃないけど。
ピッ
は
チャー
い。
でしたっ
まだやっ
け？
てますよ。
すごいです
ち
ね。
ゃんと鍛えてますから。
なるほど。
はい。とは言いつつ、アメリカも今野球、プロ野球ですね。メジャーリーグはやっぱりちょっと今コロナの影響で、ちょっと開幕がまだ見えない感じですよね。
そうですね。
うん。まあ、それがひょっとしたら功を奏するかもしれないのが大谷君なんですけど、 今年ね、手術明けで、通常通り開幕してると、最初は打者だけで、で、時期を見て投手、二刀流に復活するかみたいな感じだったんですけど、今の様子ですと、仮にその伝えられるように、例えばアリゾナでまとめてやるとかっていうことになったとしても、最短でも6月ぐらいじゃないですか、開幕。そうすると大谷君の場合は、開幕から二刀流いける感じですよね。
そうですね。
ボストンっていうと、東海岸なんで、大谷君が属しているのが、エンジェルスですから、西海岸のチームですよね。大谷君のボストン市民の認知度ってどんなもんなんですか？
やっぱり、投打二刀流ってこともありますけど、アメリカに来る時の状況っていうか、FA で来たんでしたっけね。
FA ではないです。あれ、ポスティングなんですね。
ごめんなさい、ポスティングです
ポ
ね。
スティングで
だ
すね。
から、FA まで待てば給料たくさんも
そう
ら
で
え
す、
た
そう
に
です。
もかかわらず、夢を先に追いかけたってこ
そう
と
です、そう
で、
です。
結構その姿は、アメリカ人にジーンと来てるんじゃないかなと思いま
そう
す。
いう、情緒的な部分はアメリカ人の心を打つんですか？
そう、
そうなんだ。逆にはバカだな、こいつって思われてるのかなと思ったんですけど。確か
そう
そうい な
うふうに取る人もいるかもしれないですけども、
ええー。
純粋に野球ファンはそ
な
の
る
辺
ほど。
に心共感するとこがあるんじゃないかなと思いますけど
なるほ
ね。
どですね。じゃあ、割と、ボストン市民のその大谷君への認知度は、好感度も含めて、割と高めっていうことなんですね。
ありますよね。
ああ、なるほど、な
ベー
るほど。
ブ・ルース2世って言われてるじゃないですか。
そっか、そうっすよね。ボストンといえ
も
ば
と
ベー
も
ブ・
と
ルース。
ね、ボストンにいた選手ですから、その辺のところも、
そっ
注目してる一
か。
つの理由かなとも思います。
なるほど、なるほど。そっか、そっか。源流がベーブ・ルースですもんね。ボストンはね。なるほど。そうすると、その二刀流を、何年ぐらい経ってんですかね。ベーブ・ルースの出現以来。100年ぐらい経ってんのかな。もうそんな経ってないですか。
そうですね、もうそれぐらいになるか、なるかもしれないです
ねえ、それ
ね。
が現実のものとして、大谷君がまたね。大谷君がでも、とはいえ、その二刀流デビューした時って、割と僕のイメージで、その否定的な感じが多かったんじゃないのかな、強かったんじゃないのかなっていう記憶があるんですけど、
日本も最初そうでしたよね。
やっぱり評論家はすごくやっぱり、NG、なめてるなっていう そういう評価が多かったですけど、
カルロスさんなんか最初からいけると思いました？
僕はもうぜひ行ってほしいなと思ってましたね。僕の中でどっちかというと、大谷君ってピッチャーよりも、バッターとしての魅力が僕すごく強く感じたんですよ。なんといってもやっぱり天才的な打撃センスですよね。日本ハムの時代ってバッティング練習ほとんどしてないはずなんですよね。で、なんでかピッチャーの方がやっぱりやること多いですからね、バッターより。で、
確かに。
でも、あれだけ打つわけじゃないですか。で、何よりもやっぱり驚いたのは、覚えてますかね、ソフトバンクとやったときにね、一番ピッチャーで先発したんですよ。
それ、見ました、
見ました？
ビデオで。
で、それをいきなり相手のピッチャー、ソフトバンク、あの当時先発が中田健一だったんですけどね、確か。いきなり先頭打者ホームランですよ。もう漫画の世界ですわ。で、とにかく、バッティングセンスっていうのはもうこれ、持って生まれたもんなんで、もうなんとも、それすごいなと思ってましたね。
結構あれですよね、思いっきり振る割には当ててきますよね。
そうなんですよ。バットコントロールがうまいんですね。で、右投げ左打ちなんで、やっぱりピッチャーに向かって右手ですね。このコントロールがやっぱりうまいのは当たり前っちゃ当たり前なんですけど、ただ、それがですね、やっぱりセンターからレフト方向への打球が伸びるじゃないですか。これはもうね、やっぱり、昔で言うと掛布を思い出すんですよ。
渋いとこ突きますね。
掛布もそういうレフト方向への打球が伸びるイメージがあったんですけども、ただ体のサイズが違いますからね、大谷君と掛布では。だから、
なるほ
あの
ど。
体でそのレフト方向への打球をあんだけ飛ばせるっていうのもね、もう本当にもう僕はデビューした瞬間、どっちか選べって、もしね、大谷君がね、選ぶんだったら僕はもう絶対的にバッターだなと思ってましたね。やっ
な
ぱ
る
り、
ほど、言えてるかもしれないですね。
確かに165キロ投げられるのってすごいんですけど、ぶっ ちゃけ球速だけじゃないじゃないですか、ピッチャーの要素って。やっぱり、それはすごい魅力もちろんありますけどね。で、あとやっぱり年齢を重ねていくと、やっぱり球速ってやっぱり出なくなっていくものなので、だからそう考えると、もしどっちか選ぶんだったら僕はバッターでいってほしいなと思ってたんですよ。で、そういう観点で言うと、あの去年のシリーズって、シーズンって、あの大谷君が唯一ね、バッターに専念できるシーズンだったじゃないですか。
そうですね、まあ、怪我でああいう状況でしたからね。
逆にね、そのだからすごく僕ね、注目してみてたんですよ、あの昨年のシーズンは。でやっぱりでもやっぱすごいなと思いましたね。最後まあちょっとね、あの膝の手術がなんかで早めにこうリタイアしちゃいましたけど、あ、やっぱりこいつは本当バッターとして見たら天才だなと思いましたね。
飛びますもんね、打球ね、
飛ぶ、
ね、
はい、もう波のメジャーリーガーも飛ぶじゃないですか、あれ。だからまあ今年ね、ピッチャーまた復帰して、まあひょっとしたら日本の時と同じような数字というか、2桁20本というね。
2桁20本、厳しい。はい、
まあ、まあのね、
シーズンが、やったらすごいですよね。
はい。フルシーズンいけるんだったらやれるんじゃないかなと思いますね。大谷君だったらなんかできるんじゃないかな、みたいなね。
夢がありますよね、夢が、まずね。
もうワンダーボーイですね。
確かに。
はい。まあ、だからアメリカ人からしてみたら、まあすごくこうインパクトのあるね、選手なんだろうなと。でアメリカ人、面白いところは最初は否定はするけども、結果を出すとやっぱり手のひら返したようにね、こう、で二刀流増えてるじゃないですか最近。アメリカ人も、
そうです ね、
この辺はやっぱアメリカらしいなみたいなね。なんとか早く見たいですね。
そうですね、早く始まってほしいですね。
本当に待ち遠しいなという感じがしますけど、まあ、アメリカでいうとね、まあ、あの野球以外にもね、あのフットボールとか、あとアイスホッケー、まあ、国民的スポーツですよね。あのその辺の今の活動具合ってどうなんですか。特にあのウィンタースポーツの選手って、あの夏場にかけてやっぱり相当ハードなトレーニングしますよね。
そうですね、
はい、そういったその環境って今なかなかない状況だと思うんですけども、どんな感じで今伝えられてますかね。
そうですね、 NFL は一昨日かな、はい、あのオンラインでドラフトやって、あの、各あの球団に新しい、ね、はい、あの選手も決まって、
あ、そうなんですね。
そういった準備的には OK なんですけども、はい、まあウィンターであれば、うんうん、あのアイスホッケーなんかも含めて、なんとか開幕をこぎつけられるんじゃないかなというふうにね、
そういう流れ
で含めて思ってますけど、
はい、あのバスケットどうですかね。
バスケットはね、どうなんでしょうね、はい、やってほしいですけどね。
あれこそやっぱ室内ですし、割とコンタクトスポーツなんで、結構ね、
そうですね、お客さんもだいぶ、ね、密集してしまうんで、ね、
ますよ ね、 バスケットの開幕って何月ぐらいなんですかね、あれ毎年。
秋口ですね、
10月ぐらい。
はい、
そっか。そしたらまだ時間はあるので、うまくしたらできるかもしれないなという感じですね。
そうですね、なるほど希望は持てますよね。
なるほど、わかりました。まあちょっといろいろ話聞いてきましたけど、本当ちょっとね、結構このコロナのことって、まあ世界が経験する初めてのことなんでね、これまでね、例えば日本でいうと、まあ、震災、大きな震災があったり、あるいはアメリカでいうとその、まあ、9/11 とかね、まあ、いろんなことありましたけど、まあ、こういうことって事件って割と局地的に起こるものだったと思うんですけど、このコロナってもう世界共通の、まあ、まあ、事件というかインパクトのあるこの出来事なので、まあ誰も経験しないことなんで、まあ何とも言えないんですけど、まあなんとかね、ちょっとうまく乗り切ってね、でやっていきたいなって、やっぱり前向きにいろいろ考えてね、やっぱり、うん、思ってまして、まあこうやってね、海外の方と回線つないでいろんな話していただくのもね、あの各地の状況とかを割とこう報道ですとね、やっぱりフィルターかかっちゃうんで、でまあ、こうやって生の声聞くとね、あ、なるほど、皆さん頑張ってるんだなっていうのがやっぱりよくわかりますし、で、まあ、いろんな厳しい状況の中でもね、やっぱりこういい材料を探してね、やっぱり我々日々生きていくんで、まあ、そんなのをちょっとお伝えできたらいいなと思って、こうやってお話をね、聞かせてもらってるんですけど、
ありがとうございます。
またよかったら、番組また出ていただければ非常にありがたいなと思いますんで、
はい、
はい、ちょっとこれを機会に、またボストンの情報であるとか、あるいはまあアメリカ全体の情報であるとか、どうしても我々アジア中心になっちゃいますんで、
それを楽しくて、
ありがとうございます。ありがとうございます。
面白い方たちばっかりで、
ちょっと欧米、特にアメリカのね、コネクションではやっぱりないですから、あんまり。
はい、
ぜひちょっと今後、竹並さんにも、定期的に出てもらえれば嬉しいなと思いますんで。はい。
ありがとうございます。
はい。よろしくお願いします。本当今日は朝っぱらから本当すいませんでした。
とんでもないです。
はい。どうもありがとうございます。
はい。カロスさん、体気をつけてね。
はい。わかりました。ありがとうございます。はい。